で俺もそろそろ読んだって聞いてみたらやっぱり読んでなかったんですよ、うん、でもその時に俺の沸点が100度を超えたんですね、でその翌日にまた洗面所でまた水浸しにしてって言われて、もう僕前日で沸点超えてたから8年間我慢したんだけど、もう前日それで一生のお願いが無残に聞いてくれなかったので、もう沸点超えたからもうふざけんなーってなって、
言うんだすげえ、
洗面所洗面所洗面所ってって言って、
ちょっとドス
抜きいい加減にしろ洗面所、うるさい洗面所ばっかりって人生で洗面所はそんなに大事なのかってもうね、もうバーンってやってね、もう切れたんですよ、ね、そしたら神さんがね、洗面所は大事に決まってるでしょって
逆切れ。
翡翠小太郎
のぶみラブ&ナチュラル、
海と
翡翠小太郎です、
頑張っていきます。
拍手いいですね、
拍手いいですね、
拍手、
講演会でもパッてやると
変わりますよね、そうですよね、
雰囲気変わる、うん、
あの調子が出ない時もう一回拍手してもらいますもん、
もう一回やりましょう、
うん、いや大丈夫、もう一回やりまし
ょう。ほら叩くはなんかあるのか
ね、
あのパッてやるじゃん、うん、あのほらお参りの時、三番二拍手、うん、
あの神様は音を伴って現れるって言われるから、パンパンって叩くんですよね。音連れっていうのは音を連れて、
ピンポンみたいな、
うん、そうそうそう。あの、ね、風もスーサーって音、なんか神神社の前になんかいい風吹く時あるじゃないですか。風のサーっていう音とか、音と一緒に。雷もね、うん、神が鳴るでね、うん、はい、
あ、雷、あ、そうなんだ、
はい、
北海道でなんか
北海道
でアイヌの人たちが、うん、ヒグマの倒し方があって、それ何の意味もないんだけど、ヒグマ、月のワグマっていうのが本州に行って、うん、月のワグマとヒグマの大きさ全然違うんだって、
うん、
めっちゃ一発で死ぬくらいのやつなんだって。でヒグマ現れたら、うん、もう死んだふりとかしないで睨みつけないといけないんだって、
うん、
で向こうも怖がってんだって。でヒグマって大いかぶさってくるんだって、こうやって、うん、だからアイヌの人はそこで持ってる剣をこうやってあのヒグマの方に立てて、うん、体重をこうやって乗せてボッ、あの、これ突き刺すっていう風な殺し方をするんだって。
うん、
で、あとは、その突き刺す棒がなかったとするじゃん。その時は、どうするかっていうと、舌をこうやって握るんだって。そんなことってあるのかやと思って。そんな、舌を、もう、ぬるっとしないとか思って。ほんで、舌を、え、それどうするんですかって言ったら、舌を握って、両目をグーで殴るって言って、それすごい高さなんですよ、2メートル。それ下まずできないじゃんと思って、俺
上手なヒューマンの倒し方なんですね、
う
ん、
上手だ。リスの、エゾリスっていうのがいるんですけど、こう、あの、木が立ってて、で、そこ、添え木を置くんですって、ちっちゃい小枝でもいいんですけど、うん、置いて、そしたら、その小枝の方を絶対リスはこうやってトコトコトコって歩いてっちゃうんですって、下じゃなくて。だからそこにちょっとちっちゃい輪っかみたいに作っておいて、エゾリスがこうやってこうやって走り抜けていったら、ヒュッて閉まる。紐をこうやって用意しておいて、エゾリスを捕まえて食べるらしいんですよ。
うん、え、食べちゃうんですよね、リス。
うんうん。だから、その、ないから、その、あの、食べるものが、昔だから、っていう話とか。
それ北海道で仕入れてきた情報なんですよ。
う
ん、
そうそう、
北海道
ツアー。コウモリの捕まえ方っていう話は、今度します。
切っちゃった、
北海道いいですよね。うん、
コウモリね。まず石を2個用意してください。
あ、もう言っちゃうんです
ね。石を2個用意しておいて、
うん、
それを紐で結んでください。
うん、
それをコウモリに向かって投げるので、
うん、
ほぼ、あの、トンボと同じような取り方っていうのは、う したら、あの、コウモリの目の前にそれがヒュンヒュンヒュンっていくと、うん、コウモリがそれに向かってこうやって飛ぶらしいんですよ。うん、そしたら、ぐるんぐるんぐるんってこうやって巻き、コウモリに巻きついて落ちるらしいんですね。
うん、そんな上手に取れる
の？でも、日本では、あの、コウモリを飼って、あの、許可を おらせないと、あの、飼えないらしくって、許可を降りても、1ヶ月だけ飼えるんですって、コウモリって。そこら辺飛んでるコウモリ。うん、で、
1ヶ月降り
る。うん。でもその許可取れる人っていうのは、うん、コウモリの怪我を治す人と、あとコウモリの研究をしてる人のみなんです。
うん、一般の人ダメなんです。
だから、むやみに、やたらにコウモリに投げないんです。これを聞いて。ね、
今日のラジオはいきなり勉強になるんだ
ものすごい知識つきましたよね。
ものすごいいつ使うか分からない知
識。ヒグマが来た時はベロを握ってください。ベロを握ってください。でこうもう本当に食べるものがなかったら、でもコウモリはね、バイキンがいっぱいだから、そのものはやっぱ食べられないから、捕まえる意味はないそうです。
なるほど、なるほど。だから、あの、取っちゃいけないんでしょ
うね。エゾリスは可愛いから捕まえないでください。なんか捕まえ方知ってます？
捕まえ方ですか？あ、捕まえ方は、うん、知ってますよ。
何？
あの、ゴキブリ。
お、それ結構、有力情報なんだね、みんな。
いや、あの、僕、あの、学生時代、家賃1万9000でもう、ものすごい築30年ぐらいのゴキブリがワンサと出る。
気持ち悪い話だ。
ホテル。2年間修行しましたからね。
うん、
はい。
で、それどうなってる？
いや、あのね、
最終的にどうして
水回りの細いところに一番いるんですよ。
うん、
キッチン周りに。
だ
そこに。
いそう、うん
で、そこに、そのキッチンのところの細い通路があって、そこにね、ガムテープ貼ったんですよ。
うん、
そうしたら夜ガサガサガサガサって言って、やっぱりそこを突破口にしてきてたらしくて、うん、もうそこをガムテープしてからだいぶ減りましたね。
怖え。
それでも、
それちょっと怖い話だな。ガムテープね。
見たくない。
いや俺だからもう家帰っても友達はいないし、家帰ったらそんな4畳半でお風呂なしだから。
やむね。
もう、やむ寸前でしたよね。
すごい
ね。やむ寸前をね、助けてくれたのが、坂本龍馬の伝記ですよ。
ゴキブリから坂本龍馬。
はい。
カンタロウが昔、鳩捕まえたことあるんですよ、ね。
うん。
で、なんか、
鳩って結構捕まえられそうじゃないですか。
ポップコーンみたいなやつ、こうやってやって、うん、で、なんかほら、カンタロウ手にも乗るんだぜ。手からでも食べるんだよって、こうやってちょっとずつやれば、つって、うん、ほんとだとか、つって、やってって、どんどんこうやってやってって、結構、なんか安心してた瞬間に、その、自分の、やってる、その、着てるジャケットを脱いで、ギャーって取って、ええと思って、こいつハート取ったハート取ったとか言って、どうすんの買うとか言って、買えないからと思って。ハト買えないの？え、じゃあ俺これまま逃がすなきゃいけないの？とか言って、ハト取ったんだよとか言って、いや、じゃあ写真撮ってろって言って、今でも写真残ってるんですよ。ハト、うん、を撮るためには、ハトを捕まえないような素振りをずっとしてて、最後にジャケットでこうやって覆いかぶさってください。
なるほど。
ハトはね、こうやってね、逆さにするとね、動かなくなるんです
よ。あ、そう
なんだ。こうやってなっちゃう。だから、手品の鳩ってこうやってバーって出てくるじゃん。うん、あれ、逆さにしとくと、こうやって、
その
まま動かなくなるから、逆さに間に入れとくんですよ。
ためになるね、今日は。
すごい知識。
今日だから、ヒグマに会ったら、
ヒグマに会った
ら、ベロを掴むこと。手品で鳩が必要になったらひっくり返すこと。そういうことが大事だ。
すごい雑学。
あと、今、ニャンコが怪我してるんですよ、うちのニャンコが。大怪我して、
うん、
外で猫、喧嘩して。
喧嘩で。
もう、尻尾に穴開いちゃったんですよ。
へ
ぇ、噛まれたんですよね、多分、うん。で、
血は出てないんですか？
血出ましたよ、うん。で、いや、ペロペロ舐めてたから、うん、舐めてたら治るんじゃんと思ったのが野生だからさ、うん、ね、猫のベロっていうのは、ダメなんだって。血づくち、こうやってベロベロって舐めると、うん、舌がザラザラだから、うん、傷口悪化させんだって。だからエリザベスカラーっていうのをやるのね。
うん、
うちに今こうやってエリザベスカラーっていう、うんうん。エリザベスカラーっていう名前なんですよ。あれ知ってますか？
なんか、
猫
舐めないように。
舐めないようにしてるやつ。エリザベスカラー
って。こういう。
かっこいい。
めっちゃエリザベスおちょくられてるじゃんと思って。
めっちゃ重い。で本当にね、猫がね、怪我したらね、エリザベスカラーをつけてください。ね。
今僕らがあまりにも、カラムーチョを食べすぎるから、2袋目を、
ナ
オキさんが買いに行って。
なんか、これ初めて見ましたね。
ちょっと。
ファミマとのコラボ。
小池屋さんのこれ毎回送ってもらいたい。
ちょっとアプローチしたい。
さあ、じゃあメインの本題の質問に行きます。はい、愛知県女性、いつも金曜日を楽しみにしております。翡翠さんとのぶみさんに質問です。お、これは結構、でかいテーマですよ。翡翠さん、のぶみさんにとって、愛って何ですか？ラブ&ナチュラルですね。また、子供への愛はどのように伝えていますか？翡翠さん、愛って何ですか？
それはやっぱり、ラブ&ナチュラルよね。ラブはのぶみさん担当じゃないですか。
そうな
の？僕、ナチュラル担当だから、うん、まずはのぶみさんがね、
うん
もうイエス・キリストの再来と言われる愛という言葉が最も似合う。
本当だけどなんか
愛のベストドレッサー賞のぶみさんに。
いや、なんか俺だけど本当ちょっとそれ僕、
うん、
なんかそのキリスト教では厳密じゃないんだけど、
うん、
僕のうちのあの実家がキリスト教の教会だっていうと、
うん、
講演会とかで。あーってなるんだよね、うん、俺そんなキリスト教感出てるんだと思ってなんだそれって思ってなんか納得してるんだよね何なんだろうと思ってい
やもう
そんなどうなんだろうねそ
DNA ですよ DNA
なんか DNA なんだろうね、うん、オーラなのかね何なんだろうね、うん、愛って何ですかって愛ってそのよく、
うん、
なんつうの自分の我が一つもなくって他の人に与えること、だから母性愛だとか、赤ちゃんにおっぱいあげることだとか、そのなんか、全くそのなんつうの、その、自分に見返りがないのにやることってよく言われがちだけど、俺はそうじゃないなと思ってて、
うん、
いやそれもちろん愛だと思ってるんだけど、
うん、
自分の見返りのないこととか、その自分が死ぬのにこうやって、この、なんか人を助けたりすることとか、自己犠牲の愛って、それももちろん愛だと思う。それは素晴らしいよ。うん、それ最高潮じゃない、
うん。
だけど、なんつうの、なんか、口汚れてるからハンカチ貸したら愛じゃない。とりあえず。
うん、
なんか、なんか小銭にザラって落として、
うん、
拾ったら愛なんじゃない、
うん、
なんか他の人が落ち込んでて聞いて、
うん、
なんか聞いて、大変だったんだって言ったら愛じゃない、
うん、
でそのくらいなんかいろいろ人に優しくすること全域愛なんじゃないのかなと思いますよね、うんそれは愛じゃないよって言うからなんか偽善者だとか言って言うじゃないですか、
うん、
偽善者でも愛だってって思うよね、
うん、
偽善者でいいじゃん愛なんだからってでもし見返りがあっても相手が喜んでればいいくない、うん、だってさ例えば女の人のさ女性のさ化粧あるじゃんか化粧したらさ自分もさすごいなんか晴れ晴れとした気持ちになるし相手も喜ぶじゃんああ可愛いなと思って、うんそれ、偽善じゃないじゃん。それは愛なんじゃない？だって化粧してくれてきたんだもん。ほんで、自分も良くなるしっていうのももちろんあるんだろうけど、それでいいと思うけどな。それ結構広いのが愛なんじゃない？なんかだから愛、ちっちゃいのから、そのでっかいのからって言われると、いきなりなんか結構ちょっとハードル高くなるから、あれだけど、もう、なんつうの、なんか、手出してちょっとでもしてやったら愛なんじゃない？な気はしてますけどね。
うん。
だけどさ、あと、俺さ、怒るのが愛な時もあるよ。
あるでしょうね、間違いなく。
だってさ、すげえダメなことしててさ、怒んなかったらさ、ダメなんじゃない？やっぱ。
うん。
だから、めっちゃ怒るのが愛の時もあるよ。
うん。
ただ、
そうだよね、
この前ぶち切れたのは俺のせい。うん、っていうのも俺の愛かもしれない。とかね、
うん、
なんか
そうだね、うん、何でも
だからなんか何でも引き入れてふんふんふんって言ってんのもなんか愛じゃないかもしんないね、
うん、
バカ野郎って言うのも愛かもしんないね、
うん
うん、
そうですね、うん、嫌われることも愛かもしれないですね、うん、
なんか矢野明子さん、矢野明子さんの歌で、うん、幸せのバカ野郎っていうのがあるんですけど、うん、映画の主題歌にもなってて、そういう場合もあるかもしれない。だから幸せになるのが、その、あれなのかもしれないとか、なんか、ああ、なんか新しい組み合わせだなってこの前思って、はっと思ったんだよね。うん。幸せがバカ野郎って思うときっていつだったのね、大丈夫ね。幸せバカ野郎ってあんま思わないもんね。幸せでよかったって思うもんね。
うん。
幸せでわからなくなることもあるからっていうことなのかな。幸せがバカ野郎案が
幸せすぎてなんていう歌詞もね、たまにある
んですけど、なんかわからないけどね、翡翠さんにとって愛は何なんですか。
僕にとって愛は
辛いもんちゃばっかり食べてるけ
どすごい勢いで食べてます
すいません
いいですよ
やっぱり僕にとっての愛はやっぱりご飯が美味しいことですね。
まずかった食べる
美味しいことは、でも基本的になんか食べると美味しいじゃないですか。
うん、
なんか食べるって、うん、分かれてたものが一つになる行為じゃないですか。で、でもうんこが汚いのも、汚いって感じたりするのも、髪の毛がね、お風呂に落ちてる髪の毛が汚いのも、分かれちゃうと汚く感じるけど、繋がると美味しく感じたり、嬉しかったり、つながるっていうのが僕にとっては。
でもひかひさんイカ嫌いじゃないですか。
イカは
さ、だって死んでひさんの前に来てくれて。
イカは僕正確に言うと好きなんですよ。
え？
イカは正確に言うと好きなんですよ。ただ、うん、イカを食べると、うん、本当に足をそろっと歩かないといけないぐらいの下痢になってしまう。味は好きなんですよ。味は好きなんだけど、もうゆっくり歩かないと、大変なことになってしまうぐらいの、下痢になってしまうんです。
風そうなるし、初
めて。それ、イカの愛じゃないですか。
それはね、
下痢にさせるっていうの。
反面教師という愛ですね。という、今、意味がわからず言って。英語でね、アローンって一人ぼっちって言うじゃないですか。英語で言うと、A-L-O-N-E ですけど、うん、その語源って、オールワンっていうのが語源らしいんですね。うん、それは、女、L が1個多いだけで、うん、A-L-L-O-N-E っていう、だから、一人ぼっちっていうのが語源は、すべて一つっていうのが語源で、だから、もともとすべて一つなんだけど、そのつながってる状態っていうのが、つながりに向かう方ものが僕にとってはやっぱ愛かなと思いますけどね。はい、
なるほどね、
はい、
なんかオールワン、すべては一つっていう、でも多分すべては一つっていうのもみんなといたり一人でいたりっていう繰り返さないと分かんないんだろうね多分、
うん、そうだからアユルヴェーダーの世界は、うん、すべて一つだと愛がないんですよ、うん、逆にすべてが愛だと愛がないとも言えるは分かんないんですよね、うん、愛以外ないから、
うん、
で愛を分かるために分離してアローンっていう一人一人を
仕事だろ
うね、うん、作ったのは愛を体験するためっていうふうにアーユルヴェーダで言われてますよね。
家がなんか、あ、家落ち着くなって思うのは、海外旅行とかするからだもんね。ほんで、家にずっと行ったら分かんないもんね。だからなんか家にいたり、家から出たりしないと、分からないことってあるんだよね。
う
ん、
そうですよね。
ほら、前、翡翠さんがさ、
うん、
それは愛だからですっていうゲームがあるっていう、うん、やつ、あれ面白かったじゃん。何でもとりあえず愛にできる、さ、それは愛だからですっていうふうにできる、それ高さなんか一つお題出してる、ナムさんでもいいから、何でもいい、愛とかけ離れたものの方が面白いかもね。
例えばね、
カラムーチョ、
もうカラムーチョはもう愛そのものです。最初から
最初からだってさ、カラムーチョってさ愛だなって思うのは、
そんなに辛すぎないじゃん。だからカラムーチョって言ってるくせに、うん、だってさ、カラムーチョって、だから本当に俺沖縄で、パスタ食べた時に、緑色の唐辛子塗ったとこがあって、うん、で、俺、ちょっと辛いの好きだから、それ食べれんのかなと思って、パスタと一緒に食べたのね。うん、そしたらもう、筆点抜刀するくらい、口から泡出るくらい、辛かったの。で、もう、うわーってなって、うちの奥さんが見てて、それすっごい笑ってて、で、俺、ちょっとトイレ行って、もう、カクカクなっちゃって、辛すぎて、なんでこれ乗せたんですかって、後で言って、って、そんなのもあるのに、うん、カラムーチョの辛さって。
これは愛なのか。
愛ですよ。しかし、本当に食べ物になると、のぶみさんの目が毎回輝きますよ。
輝きが
毎回。
なんでかって。
カラムーチョですら輝きますね。
今日初めてのご飯がこの梅おかかしか食べてないから。
そうなんだ。
そうなのよ。
そうなんだ。うん。その何でも愛っていうゲームは、うん、まあ、愛に覚えないことを言って、でもそれは愛だっていうのを突き詰めていくと愛になる。例えば、もう僕一時期かみさんとも離婚したいぐらい嫌だったことがあって、もうとにかく綺麗好きだから、もううるさいんですよ、もう僕が汚すと。特に洗面所とか僕毎回入念に洗って、気をつけて洗っても意外と水が散っちゃうんですよね。また水浸しにしてって言って、もう毎日毎日叱られて、僕は8年ぐらい、僕結構我慢強いから、8年ぐらい我慢したんですよ。8年ぐらいもう叱られても我慢したんですけど、ある時、切れちゃったんですよ。ぶち切れ
ついに、水さんが切れる。
うん、もう、のぶみばさんばりに切れたんですよ。
チーマばりに。
チーマばりに。
チーマばりに。チーマの副総長並みに切れたんですよ。
なんて言ったんですか。
ずっと8年間は我慢できたんだけど、人って、結構沸騰するまでは、水も100度を超えるまでは起こらない、沸騰しないように、やっぱり100度までは我慢してるんですよね。うん、僕も8年ぐらい我慢したんだけど、ある時、僕、月を呼ぶ魔法の言葉という本に感動して、それを神さんとすごい分かち合いたかったんですよね。でもうちの神さん一切本とか読まないから、でも月を呼ぶ魔法の言葉って本の中でもピカイチ薄いんですね。うん、もう すごい薄い本だから、これだったら五日市強先生のね。
読んだことある。
これ
細いよね、う
ん。これだったら読んでくれるだろうと思って、一生のお願いだからこれ読んでって言って渡したら。1ヶ月ぐらい経っても俺が置いた場所にそのまんまピクリとも動いて移動した形跡がなく置かれてて、一生のお願いだから読んでくれって言ったのが全然読まれた形跡がないんですよね。で俺もそろそろ読んだって聞いてみたら、やっぱり読んでなかったんですよ。でもその時に俺の沸点が100度を超えたんですね。でその翌日にまた洗面所でまた水浸しにしてって言われて、もう僕前日で沸点超えてたから8年間我慢したんだけど、もう前日それで一生のお願いが無残に聞いてくれなかったので、もう沸点超えたから、もうふざけんなーってなって、
言うんだすげ
え、洗面所ってって言って、いい加減にしろ洗面所、うるさい洗面所ばっかりって、人生で洗面所はそんなに大事なのかってもうね、もうバーンってやってね、もう切れたんですよ、ね。そしたら神さんがね、洗面所は大事に決まってるでしょ
って
。
逆
切
れ
強いね。
もう離婚したいと思って。もうそれがね、洗面所。
洗面所が大事に決まってる
さ。そうなんですよ。
いや、それくらい。
すごいね。
逆切れ言われたら、ちょっと気持ちいいね。
そうかって思って。
でも、神さんがなんでそんなに、綺麗好きになったのかっていうのを、ちゃんと、リサーチすると、やっぱ愛があるんですよ。なんでかっていうと、うちの神さんの家が、自営業やってて、もうお父さんお母さん、自分たちで経営して立ち上げたばっかりで、もう子供の時からもう仕事で手一杯で、で、しかもスタッフも結構抱えてたから手一杯で、家のことなんかやる暇ないんですよね。だからすごいいつも家がとっちらかってて、で、神さん以外の兄弟みんな男の子だから、部屋を片付けようとする人っていないんですよね。 だから部屋をか私がせめて片付けないと、あの家中がもうずっととっちらかったままになっちゃうっていうのは、かみさんなりの責任感から、あのもうそういうふうに子供の時から自分が片付けないともう家族みんな汚いまんまになっちゃうっていう彼女なりの責任感から、神経質なまでな綺麗好きに、まあ、なってったわけですよね。だからその動機をなんかね追っかけてみると、やっぱり愛が見つかってくるんですよね。
あれか、だから愛がね見つかってしまうんですよ、ね、全部その聞くと、うん、まあそりゃしょうがないよねってみんな結構なるかもね。
なりますよ、
ひょっとしたら。
なりますよ
ね、なるかもしれない。だから、それはそうかもねっていうふうに、だからそういう風な感じなんだっていうのが分かるかもしれないね。これは？あ、5分前。俺、あと、これ。
あとはこの最後の4つだけです、ね。
どれ？
フランスの方からの。
フランスから。フランスの女性から。
フランス女性って書いてあるだけで、なんかときめきますね。
どうなるの？
翡翠さんとのぶみさんに聞きたいこと。最近出会った輝いてる人。誰かいますか？
いや、もう今日誕生日の男がいますからね。5月10日、まあ今5月10日収録してるんですけど、もう最近ねいい男になってきて、あの伝説の大阪の伝説のタクシードライバー誠さんですね。
何回出てくるんだよこの番組に。
準レギュラーです。
何なんだよ。誠ちゃんを知らないとなんかさ、あれあの人毎回出てくるわと思う。
だって俺、
あの最近会った人って誠さんぐらいだからね。家にいるか誠さんで会ってるかしかどっちかしかない。
でもネタは尽きないですよね、誠さん。いつもに。
じゃあ、
誠さんがですね、素晴らしいファインプレーを見せたんですよ。これはちょっと。
結構ファインプレー見せるけど
ね。そうそう、割と。見せるんですけど、誠さんがね、まあこれちょっと、まあ、あるイベントでね、すごく素敵な女性と会ってね、すごくデートしたいと。で、デートしたいって言って、たんですね。で、ちょうど僕が、その、伊勢神宮でイベントがあった時に、伊勢神宮の神官さんから、日本人的な夢の叶え方、引き寄せ法則っていうのを教わったんですね。それは何かというと、日本人はなんでお花見をするのか、桜見をするのか、春祭りをするのか、っていう質問が出たんですね。なんで日本人は、桜の時期になると、春になるとお花見をするのか、桜を見るのか、なんででしょうかって聞かれて、で、なんでだと思います？
花見？
綺麗
だ。お花見。綺麗だ。綺麗だね。まあそうだね。
なんか、酔うよね。うん、桜見ると、なんつうの。ぽやーっとなるよね。
ぽやっとなるね。ぽやっとね。
あと、あったかくなったから、外にいやすいっていうのもあるよね。
嬉しくないって気持ちはね。
座ってても大丈夫じゃん。あれだってさ、2月だったらさ、
ちょっと寒い、
ね。そうだね。
ちなみになんか、北海道は5月に、
桜ね。
桜だなって。
答えはですね、日本人にとって一番大事なのは、五穀豊穣って言って、食べ物がしっかり実ること、お米がしっかり実ることで、その、お米の実る姿を春の満開になってる桜に見立てて、桜の満開になってる姿を、お米が実ってる姿に見立てて、先にお祝いしちゃうことで、その状況を引き寄せるっていうのが、日本人のね、先にお祝いするっていうのを予定の予って書いて祝福って書いて予祝っていうらしいんですね。これ辞書でちゃんと出てくるんで、予祝ってあらかじめお祝いすることで引き寄せるっていうのがですね、あるんですよ。で、
あらかじめお祝いすることがいいんだ。
あらかじめお祝いすることで、その現実を引き寄せるっていうね。まあ、これ孫正義さんの、僕、絶望は神様からの贈り物という本で、孫正義さんのちょっと伝記的なものを、短めのやつを書かせてもらった時も、孫さんもそんな、同じようなことやってて、プロジェクトを始めるときは最初にお祝いをしちゃって、そのプロジェクトが達成したらどんだけ嬉しいかを家の中で転げ回ってやったーって先に喜んじゃってからプロジェクトをやっていくと、もう喜びの感情を味わってるから、その感情 投げかけたものが返ってくるから、喜びをもう味わっちゃってるから、その喜びがまた返ってくるっていう。まあそれがに日本人的な引き寄せの予祝っていうのもね。で、それを僕、伊勢の新刊から教わったから、まこっちゃん、それやろうよって言って、新幹線の中で二人で、いやー、まさかのことデートできるとは思わなかったんじゃないって言って、そう、ほんまなんすよ、もう最高でしたって言って、で、いや、でも、彼女も、デートしてくれただけじゃなくて、なんか人生の面ですんごい気づきが出て、彼女にとっても良かったよね、って言って、そうなんですよ、彼女もすごいなんか、僕は特になんかいいこと言ったわけじゃないんだけど、すごいなんか自分なりに気づいて、どんどん気づいてって、会話がすごい盛り上がっちゃったんですよ、とかって言って、良かったな、デート行けて、って言って、予祝ゲームを新幹線の中でやってたんですよ。そしたらですね、なんと、デートできることになってですね。デートしたらですね、なんと、彼女が、ひょんなことから自分の人生の先のことを気づいちゃって、会話が盛り上がりすぎちゃって、まこっちゃんが新幹線で大阪に帰る時間を逃すぐらい会話が盛り上がっちゃったらしいんですよ。だから、まこっちゃん結果的にもう一泊東京で泊まることになって、で、せっかくもう一回泊まるからってなったら、彼女が次の日もデートして会ってくれることになって、2日連続で。
すごい。
そんなね。で、しかも、本当に予祝した通り、彼女に気づきができて、って言って、まこっちゃんが喜ぶだけじゃなくて、彼女も気づき起きてって予祝でお祝いしてたら、
なるもんだね。
来たんですよ。で、まこっちゃん、それを大阪でやったん、それを新潟でやったんだけど、また僕の公演来てくれてたから、島根の、でもついてきてくれて、島根でも僕予祝ゲームっていうのをやったんですね。もうトゥルルってかかってきて、嬉しかったことを先に、映画化決定ですかとか、デート誘ってくれるんですかとか、そういうのを先にやるって言って、まこちゃんが、デートで、携帯取ってやるんですよ、ちゃんと。で、って言ったら、直後にその子からまた電話があって、って。予祝中にっていう。効果早すぎだ。で、まこっち、で、どうしたのって言ったら、いや、ちょっとワーク中だったから電話出なかったんですよ。って言って、お前それ予祝ゲームより先優先だろう、夢優先だろうって言って、でちょっとすぐ電話させたら、もう繋がれなくなってきた。予祝中に電話があってきた。
それしかなかった。
いや、その後ね、多分繋がったんだとは思うんですけど。
すごいですね。
もう本当にね。
どうだったの？
いや、もうデート。まあ、これ最新の話なんで、デートした。
最新
の話。その後はまた次の回で。まあ、その後はちょっとあれです
けど。最近出会った輝いてる人
も。もうデートしたから、まこちゃんめっちゃ輝いてました。
最近出会った輝いてる人。流れ星流す人に会いましたね。キングコング西野さんちに、西野さんちって、すごいいろんな人が来て、各地の天才がいっぱい来るんですけど、流れ星流す人が来てて、で、流れ星ってどうやって流すかというと、地球の方から、とりあえず、成層圏超える前の間のところで、こうやって、打って、で、そこから、100個くらいのある物質をな、流すらしいんですよ。でそうすると、何時何分何秒の、何秒かわかんないけど、何時に、流れ星流せるっていう技術を今開発してるっつって。で、うわ、なんだその話って思って、それ、すごいなって思って、ほんで、その人の計画だと、その、2020年の1年前くらいできるんだって、オリンピック前にできるんだって。で、JAXA と共同開発してるらしいんですよ。で、JAXA が流れ星流すために協力したんですかっていう話を聞いたら、いや、そうじゃなくって、流れ星流すためのところは、風船をこうやって飛ばすじゃないですか。すごいでっかい風船を、で、あそこで風船が結構バシャンって潰れちゃうまでのところと、あと、それ以上は衛星 衛星がすごいその、あの飛んでるところ、その間っていうのは実は全然分かってないんですって。ところが流れ星流すためには、その間で流すしかないんですって。だから100個くらい流すから、その、あの流れ星の光具合で、その、そこがどういう風な、あの、大気密度になってるか分かるんですって。だからそれで始め、なんかやるんだけど、あの、許可取るんだけど、あの、流れ星流すっていうのが本当はそれで夢で、で、面白いのが、オリンピックの開催中にもしかして流せたらいいなっていう話をしてて、
それは素敵だな。で、オリンピック
の開催その中っていうのは、だけど、その逆算すると、昼なんだって。昼になっちゃうから流せないんじゃないのかって言って、え、でもオリンピックで、例えば流したら、それ結構なんか、あの、まずいんじゃないですかみたいな、世界的のあれだからって言ったら、これは僕は、おおと思ったんだけど、うん、流れ星流した人は今までにないから法律がないんだって。すげえと思って、その話
すごい
なんだこれと思って、うん。で、それを、でもそれ、なんかその弱点があって斜面は取れないんだって。斜面は通り過ぎて取れないんだって。だから、花火の方が斜面では、あの、うん、なるんだって。ほんで、あの、すごいいいそのテレビ、カメラだったら映るっていうことで。うん、そうなんだって思って。ほんで、なんか、鳥取県の人とかにこうやって頼んで、鳥取県全域こうやって真っ暗にして、その流れ星流れるよっていう時間のために。で、バーってやったら、すごいいいですね、みたいな話とかしてて。すごい、かっこいい話だなと思って。しかも女の人とか協力しようと思って。で開発費10億らしいです。でも世界中からいろいろ多分オファーあるだろうなとか、うん、流れ星、
これからは彼女のプレゼントにちょっと流れ星とか
発注
とかしそうですね、
大富豪とかがね、うん、でね、僕流れ星って言ったらピュンって言って終わりだと思ったんですよ、うん、写真見たら流星群です、
うん、すごい
流星群、
それを見てみたい、
流星群何時何分なで出てきるって言ってましたよ、
それはすごい
です。科学の力と思って。
すごいですね。
それ、流れ星のように輝いてますね、その人は。本当ね、できそうな人だったんだよ。
何歳ぐらいなんですか？
だけどね、ほんで、その、会社の人たちでみんなやってて、社長が女の人らしいんですけど、そこに僕ら会った人、大月さんって言って、何歳くらいなんだろうな、ためくらいなのかな、30後半くらいの人なのかな。
いろんな人がいるんですね。
いや、すごいよ。で、西野さんもその時に、その、なんか、あの、負けエンブレム展っていうのを開催するっていう話をしてて、負けエンブレム展っていうのは、そのオリンピックのエンブレムから落ちた人が、あの、西野さんがその、集めて、その西野さんのブログ内でその、展覧会やる。で、西野さんの独断と偏見でこうやってやるっていうので、やってて、で、西野さんは、負けエンブレム展やってよかったって言ってたんですよ。で、自分の落ちちゃったけど、よかったなって。え、何が良かったんですかって聞いたら、だってほとんどのやつが富士山か日の丸のエンブレムで作ってるから、こりゃあのその今テレビで発表されてるやつ4個が地味だとかいろんなこと言われるけど、うん、俺でも多分これはあの4つを残すと思うって分かったから僕はこれやってよかったって言ってて、で、自分の、あの、その、あの、それで賞やって、で、賞金10万出すって言って、西野さんがその優勝した人に、西野さんのポケットマンデーから、で、え、もう優勝決まったんですかって言って、いや、優勝は決まってます。僕のです。で、記者会見したんですよ。で、そこまでは聞いてて、記者会見したんですよ。全局来たんですよ、うん、あれ。ほんで、テレビでも結構流れてて、ほんで、全局来て、で、優勝は僕ですって言ってたんだけど、その、あの、僕が取った10万円は熊本に寄付しますって言って終わってたもんね。作品じゃん、前やと思って。すげえと思って。あのね、ああいう本当ね、世の中を翻弄させるのは一流だよね。あの何の職業かよくわからないんだけど。世の中を騒がせる。
面白いですね。
この前もなんかそのニコ生やった時に、ベッキーのことを批判するオリエンタルラジオの中田さんについてどう思いますかつって西野さんに質問があったんですよ。あの、西野さんが中田さんと友達だから、うん、
中田さんがあざといって言ったんですよね。あのベッキーがその文藝春秋に手紙を送るのはあざといと帰ったんだけど、その西野さんはでも俺は全然そういうの興味ないんですよ、正直言って言って、でダウンタウンの松本さんにしろ、ナインティナインの岡村さんにしろ、そのオリラジの中田さんにしろ、ご意見番になってるみたいな。ご意見番っていうのは外野からこうやってヤジ飛ばすだけのものだからねって。だから俺はそのもしそのベッキーについて何か言うくらいだったら俺はベッキーになりたいって言ってて、あ、それがすごい。
すごい。
なるほどなと思って、この人ベッキー側なんだ。あんな目にあってるのにベッキー。ベッキー側になりたいって言って。
すごい。
それはなんかすごい面白いなって思いましたよね。で、なんか、西野さんがバンクシーダーズニューヨークの話をしてて、バンクシーダーズニューヨーク、ちょっと僕バンクシーについて調べてみたんですけど、イギリスの、その、グラフィティアーティストなんですね。グラフィティアートっていうのは、その、建物のところにスプレーでこうやって絵描くんですよ。で、バンクシーがやってるのは、それ、その、もう、その、社会現象になってて、世界的有名な人になってるんですね。自分の顔とかは一切知られないんですよね。ほんで、インスタグラムに、こうやって自分の作品を描いて、カシャって撮ったら、それがその自分の作品だっていうことになるんですよ。うん、でそれをそのニューヨークにこの前行ってニューヨーク中にこうやって帰ってくるんですって、こうやってバーってで毎日インスタグラムでこうやって写真撮るんですよ。その度にもうニュースになるんですね。あそこになるって言って、ほんで壁を壊して壁をチェーンソーで切る人とかいるんですよ、うん、でこのこれは俺の島だから、これを見せるためにはその5ドル払えとかいう人もいたりして、もう翻弄しまくるんですよね。で、ニューヨーク警察が動いて、それでその落書きはいけないって言って言うんだけど、バンクシーっていうのがすごい頭がいいのが、3時間後自分で消すんですよね。だから、探す人は必死になるんですよ。で、バンクシーのやつ見つけた3時間後にって言ったら、撮った人はその場でそのスプレーでジャーッとかやられるんです。うわ、すごいなと思って、そういう風な感じの、アート作品出して、今5000万から1億くらいになってるみたいですね。それ、すごい面白くて、それ作品賞も買ったんですよね。センスがね、すごいんですよね。政治的センスがすごい入ってるものなんですよね。バンクシーっていうのをちょっと調べてみると面白いかもしれないですね。
それ、
新しいグラフィティアートのやり方だなと思いましたね。すごいかっこよかった。
面白い人いっぱい出てきそうですね。
そうです。世界で新しいそのメディアの使い方っていうのをやってる人がちょっと輝いてて、あとやっぱりそのフランケンシュタインとかもそうだけど、神に触れるようなことをやってる人はもう、まあ聞いててびっくりしますよね。ドキドキしちゃう、その流れ星流すとかね。うん、じゃあ月とか作れるかもしれないじゃんとかさ。
もう一個月が。
ねえ、うん。空飛べるかもしれないじゃんとかさ、なんかちょっとドキドキしますよね、うん、神に触れるようなこと、それやっちゃいけねえんじゃねえのって、じゃ若干ほらなんかもう一人さ自分と同じような人間作るみたいなやつとかさ、うん、クローン人間はやっちゃいけないんじゃないのかとか、あのネズミレベルではできたんだけど、果たして人間にやっていいのだろうかとかいうのとかすごいよね、ちょっと面白いな、輝いてるなと思いましたけどね。
妖精について、
妖精について、
これはまた、
これを次回にしまし
ょう。はい。
はい。
妖精について、妖精について、
もっと知りたい。
妖精について、
フランスからですからね。しかし、
はい。じゃあ絵本作家のぶみと
翡翠小太郎でした。夢の夢に沿って
スを知ることなくなるけどもないあの頃に戻って戻りたいたら前しか向きなってかって内心少しファンドなった気が踏み出し始めるならばまた先ふと見渡すどれも目もならぬ